Station. Typhoon FM, Okinawa Podcast Station.
台風 FM 一枠お届けしています。この時間はですね、ピンクドット沖縄の代表砂川秀樹さんをお迎えして、現在皆さんに協力を呼びかけていますクラウドファンディングについての、お話を伺っていきたいと思います。はい、お久しぶりです。よろしくお願いします。
毎年お招きいただきましてありがとうございます。
いえ、ピンクドット沖縄、本当にね、この番組で第1回の
そうですね
告知をしたいということで、砂川さんとお会いしたのが初めてだったと思うんですけれども、まずはですね、初めてこういうの聞いたという方もいらっしゃると思うので、まずこのピンクドット沖縄って何っていうところを教えていただけますか。
ピンクドット沖縄というのはその LGBT と、最近よく耳にする人もいると思うんですけれども、レズビアン、ゲイ、バイセクシャル、トランスジェンダーなどの人たちですねが、よりこう社会で生きやすくなるようにという思いを持っている人たちがこうピンク色のものを身につけて集まって、その思いを表現していこうという、そういうイベントなんですね。
でこれは確か、発祥というか最初にやったのは海外の、
そうですね、シンガポールで2009年に始まって、その後、あちこちで同じような形で開かれるようになって、去年は香港でも開かれたりして、あとモントリオールとか、ユタ州、アメリカのユタ州の首都とかで行われたりとかもしていますね。
もうそんな各地で行われるっていうことは、レズビアン、ゲイ、バイセクシャル、トランスジェンダーの皆さんっていうのがの現状っていうのが、やはり何かあるわけですよね、課題が。
そうですね、例えば、そのピンクドットが始まったシンガポールでは同性間の性行為は未だに法律で禁止されていたりとかいう、より厳しい状況があって、その中で、そういう動きが起きてきたわけですけれども、そういう法律がなくても、例えば日本は別に同性間の性行為を禁じる法律があるわけではないけれども、やはりこう生きづらさを感じている人たちがいたりするというのはやっぱあると思うんですね。であるいは生きづらいと自覚しないままに、こうでも自分が性的なマイノリティ LGBT であるということで、社会の中で抑圧を受けて、こう精神的にもこうやっぱダメージを受けている人はたくさんいると思うので、より生きやすくなるといいなというふうに思ってます。
まず日本では結婚が認められてないですよね。
そうですね、同性間の結婚はヨーロッパで広がり始めて、アメリカ、南米で広がっていますけども、日本では全くその結婚の前段階の同性間のパートナーシップを法律で認める、よく登録パートナーシップ制度とか言うんですけど、そういうのもやっぱりない状況ですね。
長年連れ添って、パートナーとして生活があっても、何かという時に困ることって、例えば病気になってしまった
とか、そうですね、やっぱり深刻なこう状態になればなるほど、いわゆるこうはっきりとした形の家族でない人はやっぱ、その場に立ち会えないってことよくあるわけで、あるいは一緒にこうオープンにして公共の住宅に入れないとかいうこともあったりしますよ ね。
それってなんかおかしいよねっていう、
そうですね、
感じがやっぱりしますね。
どんなに長く連れ添っていても、こう全くただの例えば同居人であるとか、友達であるとかいう形でしか位置づけられないので、お互い健康で楽しく過ごしてる間はいいんだけれども、何かがあった時にやっぱり、辛い状況に追いやられるんですよね。だからそういった中で、ちょうど渋谷区で同性間のパートナーシップをに対して証明書を出そうという動きが生まれたりしたんですけども、あれは法的な実は効力はなくて、その2人を、同性カップルを結婚と同じように扱ってくださいねという、そういう、印的なものなので、まだまだかなと。でも大きな一歩だと思いますけど。
そうですね、まずそういう話がされて、それも公共の場でちゃんとされて、そういう動きがあるということは大きいことだなっていう。でそのピンクドット沖縄なんですけれども、沖縄でも、それを皆さんに知ってもらって、やはりこう変えていこうという、こう一歩が踏み出されているわけなんですけど、過去2年間、大きな、イベントを通して、皆さんにこうお伝えしてきているわけなんですが、 いかがでしたか。やっぱり2回やってみて変化っていうのは。
そうですね、まあ、まず最初本当人が集まるのかと思って始めたわけですけれども、こう、まあ、800人ぐらいの人たちが集まって、まあ、成功してよかったって感じで、うん、で2回目に開催した時にこう感じたのは、それこそこのピンクドットに来ようという強い意志を持って来てくださった方が結構増えたなと思っていて、うんうん、で、まあ、LGBT の人たちも多分最初の回よりは増えた印象なんですね。最初の回はアンケートでは LGBT の人と、まあ、そうではないけど応援したい人の数が半々ぐらいだったんですね。それが2年目はLGBT の人たちの方が多くなっておりまして、うん、で、まあ、よりこうピンクを身につけてきてくださる人も多くなってということで、とてもそのイベント自体が周知されて、そこに集まりたいと思いを持ってくれてる人が増えたのかなという、そういう気がしています。
で、今年もという声がやはり各地からいろいろと、はい、起こっているようなんですけれども、まあ、現在ですね、クラウドファンディングレディー4で、はい、ピンクドット沖縄、まあ、2015になりますか。
そうですね、
3回目のピンクドット沖縄を開催しようということ で、はい、運営資金を現在皆さんに呼びかけているところなんですけれども、はい、今年は、マレーシアのピンクドットペナンが、まあ、昨年中止になったんですね。
そうですね、はい、
で、まあ、そのピンクドットペナンの代表者を招いて、はい、開催したい、
はい、そうですね。昨年、3月に、ピンクドットペナンは予定されていたんですけれども、3月の頭ぐらいに、まあ、その、まあ、開催があるということをが知れ渡った段階で、うん、まあ、イスラム教の力が強いところなので、イスラム教の右派というか、すごく、まあ、原理主義的な人たちからの強い反対にあって、まあ、安全上の理由から中止しますということになってしまったんですね。で、まあ、私たちも去年の3月というとピンクドットに向けて準備しているところで、まあ、Facebook とかではこう、まあ、連帯の意思をこう表明はするわけですけれども、うんうん、それだけになっていたので、何かこう今中止になってしまった、同じピンクドットという名前を掲げているイベントに対して、それをやっている人たちに対して何かできないかなと思って、今回のプロジェクトを立てたんですね。
うん、マレーシアはやっぱりこの宗教的な理由で、はい、やっぱ LGBT の皆さんに対する風当たりっていうんでしょうかね、はい、理解っていうのはなかなか難しいところになるんですか。
そうですね、ただもともとはもちろんイスラム教の力が強いので、厳しいことは厳しいんですけど、なんか暗黙の了解というか、そんなに目立たなければ結構受け入れられていたというか、うん、一緒に、まあ、過ごしてきたんだけれども、だんだん最近その、まあ、どこもそうなんですけども、イスラム教のこう極端な人たちの力が強くなっているがために、逆に最近より厳しくなっている、いろんな地域で LGBT の人たちがより、まあ、生きやすい状況がどちらかというと広がっているんだけれども、両極化していて、こう厳しいところでより厳しくなるところも増えていて、そのマレーシアとかインドネシアが今そういう状態になりつつあるんですね。
ピンクドットペナンの代表の方と砂川さんというのは、はい、まあ、以前から交流というのはあったんですか。
いや、直接はやり取りなくて、今回その、うん、まあ、企画して、まあ、オーガナイザー、その代表者をこう探すという形になったんですけれども、うん、何人かまあ、LGBT 関係の人たちというのは世界で、まあ、ネットワークができているので、うんうん、誰か知りませんかということで探して、はい、連絡をつけたという形です。
そうなんですね、はい、沖縄にお招きして、はい、彼らとどういうことをやりたいですか。
そうですね、まあ、この、まあ、その代表者の人たちがこうピンクドットに来てくれて、こう、まあ、一緒に開催したというような感じでできればいいかなと思っていて、でもちろんそのピンクドットの前とか後には、うん、まあ、こう一緒に、ね、みんなで交流できたらいいかなと思っていますし、でその中でいろんな地域でまだ厳しい状況のところがある、あるいはより厳しくなっているところがあるということも知ってもらえるといいかなと思って、それは全然、うん、まあ、国境で区切られているけれども、まあ、同じこう、ね、地球上の話であり、同じアジアでの話であって、私たちの問題だというふうな意識をより多くの人が持ってくれるといいなと思ってます。
そうですね、やっぱりこう分からないところも結構あるので、はい、アジアの状況ってどうなのとか、マレーシアって今どうなってるのとかっていうところもやっぱりハテナはいっぱいあるんですよね。
それこそ今観光で沖縄には、ね、いろんなところからいろんな人たちが来ているけれども、うんうん、その国々でどういう状況があってとか、まあ、LGBT に限らないわけですけども、そういうことって私たち全然知らないわけで、うん、まあ、それをこう ていけると、まあいろんな、まあ、LGBT についても、あるいはアジアのあり方についても新しい見方ができるかなと思ったりもしますけど、
うん、そうですね。去年あの2014年ですね、はい、私もいろいろ参加させてもらう中でいくつかこうワークショップとか勉強会があって、はい、でそれに参加するだけでも、あ、そうなんだ、うん、そうだそうだ、自分が今まであのそういう視点持ってなかったなであったりとか、うん、あ、現状はこうなってるんだとかってい う、 こう学びがいっぱい、気づきとか学びがいっぱいあったので、はい、あの関連イベントの中で、うん、みんながこう知ることっていうのもたくさんあるのかなっていうふうに思いますね。そうですね、はい、マレーシアのピンクドットペナンの代表者を招いて、まあ、今年は開催したいということで、はい、今動いています、準備中です、はい、ぜひ皆さん、あのレディフォークラウドファンディングでご協力いただければなと思います。140万、
目標額が、
目標額が
大きいですね。
ですが、まあ、この140万があると、あのマレーシアからお招きして、うん、まあ、いろんなことができると。
ピンクドット自体も、まあ、過去の2回も、まあ、非常に経済的には厳しくて、やっぱりあのスタッフが疲弊してしまうことがあったので、まあ、そういうことなく開催するための、まあ、資金かなと思っています。
ぜひご協力いただきたいと思います。クラウドファンディングレディ4なんですけれども、レディ4で検索してみてくださいね。でそうするとですね、まあ、本当にいろんなプロジェクトがあって呼びかけてるんですけれども、地域という、うん、あのコーナーがありますので、そこでまあ沖縄をたどっていって、うん、ピンクドット沖縄のあのプログラムを見つけるというのもあるんですけれども、はい、レディ4ピンクドット沖縄で検索していただくと、まあ、いろいろな情報が出てくるかと思います。そうですね、はい、また一枠のブログでもこのレディ4のですね、ピンクドットのプロジェクトのページ表示されていますので、はい、ぜひそちらからご覧いただきたいなというふうに思います。ピンクドット沖縄公式サイト、そしてフェイスブックページなどで、まあ、活動状況などお知らせしていますので、はい、合わせてご覧いただきたいなと思います。いやでもなんかこう ドキドキしますよね、このクラウドファンディングって。
そうですね、 あと20日なんですね、あの締め切りまでが、はい、だからその間に到達させたいものだと思っておりますけれども、
はい、あのぜひ、うん、LGBT の人たちの問題じゃなくて、うん、実は私たちみんなの人権に関わることなんじゃないのかなっていうのが、うんうん、まあ、砂川さんたちからこう、気づいたことなんですけれども、うんうん、ね、あの同じ人権が許されない人がいる社会っていうのがちょっと不思議な感じがするんですよ ね、 そうです
ね。最近、まあ、そういう、まあ、同性カップルとかのこう関する標語で言うと、やっぱり愛する権利は誰にでもみたいな、そういう言い方をしたりもしますけども、うん、同じように、まあ、愛して愛する人と一緒にいられる、それを支える仕組みがあるっていうのは大事かなと思いますね、うん、はい、
ぜひあのこれをきっかけにまた関心を持っていただければなと思います。現在ピンクドット沖縄クラウドファンディングで、マレーシアのピンクドットペナンの代表者を招いて、まあ、沖縄で開催したいという思いがあって募っているところですので、はい、ご協力ください。
お願いします。
ピンクドット沖縄代表の砂川秀樹さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。